6から7ページ。一般質問代表。一般質問とは、議員が市の事務の状況や今後の方針などを問いただし、市民のための適切な市政運営が行われているかをチェックするものです。9月、3月定例会では、議員個人による質問に加え、会派の代表質問も実施しています。代表質問、レベル2まで。議員が聞いた今とこれから。9月定例会では、会派の代表4人が、大項目15点、小項目87点にわたり、代表質問を行いました。紙面の都合上、質問議員が大項目1点を選び、質問と答弁を掲載しています。各議員の顔写真下の QR コードから、質問と答弁の動画をご覧いただけます。本会議の中継。本会議の様子を生中継、当日のみ。録画中継で公開しています。QR コードがあります。議員の情報、連絡先等を公開しています。QR コードがあります。羅針盤代表、近藤忍議員。人口減少に向かう危機、人口増加策や企業誘致を。問い、木更津市の人口は、死亡者の増加と出生者の減少の差を転入者で補い、人口が増加している。雨の日に子供を遊ばせられる児童館の設置など、子育て世代を誘導する施策の計画はあるか。答え、現図書館の移転後に、子育て世代支援の検討として、児童館を含めた複合型の施設設置に向け議論を始めたところである。問い、大田山公園の再整備に伴う大型遊具の計画はあるか。答え、子供の遊べる大型遊具のある公園は魅力ある施設であり、今後の検討事項とする。問い、来年夏に暫定配備が終了し、輸送航空隊が佐賀に移駐するため、近年の人口動態で考えると、本市の人口のピークは来年かと危惧する。人口の減少は経済の停滞や税収の減少に直結する。財源確保には産業用地の供給策が重要だが、進行状況はどうか。答え、木更津北インターチェンジ周辺に企業の進出要望があり、産業用地整備の事業化に向けて企画提案を公募したが、条件面で適合しなかった。問い、何が問題となったのか。答え、事業者から事業計画策定等に時間を要し、公募期間が短いと聞いている。公募期間の設定も含め、容量を見直す予定である。問い、中郷の地区計画の住民説明会はどうか。答え、今後は集落単位で勉強する。グラフ、木更津市の年度ごとの出生者数と死亡者数の推移。自由民主クラブ代表、斉藤高根議員。人口増加に向けた土地活用について。問い、袖ヶ浦市が中野旗沢線と接続する西内川根場線沿いに区画整理を計画していることは知られている。金田地区の区画整理が完成に近づく今、住宅供給等のため新たに区画整理事業を検討しないのか。答え、市の総合計画や都市計画マスタープランとの整合性を確認するとともに、市の将来像、人口動態、地域活性化のニーズ等、様々な要因を総合的に考慮する必要があると認識している。一方、駅周辺には 低未利用地が依然として多く存在しており、良好な市街地住宅の供給を進めるため、町中居住マンション建設事業を継続し、中心市街地における土地利用の共同化や高度化、町のコンパクト化を目指しているところ。これにより利便性や快適性の向上を目指し、定住人口や交流人口の増加を図るとともに、都市基盤の計画的な整備・維持を進めていく。問い。人口減少により地域崩壊の危険性もある農村農用地が多い市街化調整区域をどう考えるか。答え。農村農用地が設定される市街化調整区域は、都市計画法に基づき指定され、市街化を抑制しつつ農業や自然環境の保全を目的としている。そのため新たな開発は各地域の人口動態や都市計画との連携等を考慮し対応する必要がある。イメージ図。市街化調整区域のイメージ。国土交通省関東地方整備局ホームページより。